Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
TBS ポッドキャスト発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
国会子育て支援金めぐり野党が追及。国会では今日衆議院の特別委員会で子育て政策に関する質疑が行われ、政府がおととい明らかにした子ども・子育て支援金の負担金について野党側が政府を追及しました。立憲民主党大西議員は保険料負担を増やし、さらに支援金を乗せていくと企業の賃上げ意欲を奪い、少子化対策に逆行するのではと質しました。これに対し加藤子ども政策担当大臣は、支援金制度は歳出改革などによって保険金負担の軽減効果を生じさせ、全体的な実質負担は生じないと述べ、少子化を促進することはないと述べています。一方、自民党派閥の裏金事件を受け、今日衆議院に政治改革に関する特別委員会が設置されました。この委員会では政治資金の透明性をどう確保するかや、会計責任者だけでなく政治家自身も責任を負う連座制の導入がテーマとなる見込みで、明日には参議院にも設置される予定です。
では国会で子育て支援金をめぐって野党が追及しています。でこの子育て支援金、各子育てに必要な、例えばその保育などについて誰もが利用できるように今後していきましょうであるとか、保育にまつわる、あるいは子育てにまつわるさまざまな環境を改善しようという政策ですね。ただし断っておくと、政府の中でも子育て政策とそれから少子化対策の政策が混ざって議論されているようなところがあるので、この子育て対策をしたかとからといって菅野さんは少子化が改善するかというとそうではないわけですね。改めて整理をしておくと、子育て支援というのは子育てをしている方々が、いろんな苦労を緩和できるようになったり、あるいは子育ての中で生まれる格差を是正したりする、あるいはいろんな必要な配慮を、行っていくという、そうした政策です。で対して少子化対策というのは子どもが生まれない、その背景は何かというと晩婚化。なぜ晩婚化となっているかというと、各家庭の収入が減っている、そして非婚化が進んでいると、つまり婚姻などが一つのリスク、あるいは程遠いものというふうに評価されているところがあるから、こちらこちらでまっすぐな経済政策や長期の将来的な見通しを立てるということ、これが必要となってくるので政策ターゲットが異なるんですね。ということを前提とした上で、今議論されている少子化ではない方の育児対策の点でいうと、安定的財源を確保するための保険料からの徴収というのを行っていこう、値上げをしていこうということは議論されているわけです。でこれについて、岸田さんがですね、今年約500円ぐらいですと、500円に満たないぐらいですというふうに発表したもんで、そこからのすったもんだがあったわけでした。でその時の表現というものがまた話題になってまして、加入者1人当たり月平均500円って言われてたんですね。でこの加入者っていうのが各世帯のことではなくて、親がいて子供がいたなら加入者が2人以上になるわけだとなると、各世帯の負担額というのは実は当初から1000円以上見込まれていたということになりやしないかということですね。じゃあそのあたりの金額はどうなのかということでやり取りがされています。立憲民主党大西健介議員と加藤子ども政策担当大臣とのやり取りです。
我々仲間がずっと求めてきたこの、年収別の支援金の試算というのがやっと出てまいりました。でこれは今回年収600万で月1000円、年収1000万円だと1650円ということで、総理が当初言っていたワンコイン450円とはですね、全く違う、まさにまやかしだったことが、明らかになったというふうに思います。例えば一番低いところと一番高いところみたいなケースに分けてですね、これ示していただかないと、まさに皆さん自分が一体どれだけ負担が増えるのかと、これを知りたいんですよ。これが分からないと この法案の採決なんかできないと思いますけれども、これぜひ示していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
加藤国務大臣。
現時点で、正確に、その最低額を正確にお答えするということは困難であります。いずれにしましても、令和10年度の支援金額は、令和3年度の医療保険料額の4から 5% 程度と見込まれる方ことから、このある程度のイメージをどの方にも持っていただけるものと考えてございます。
次に、この新たな支援金がですね、一体これ、税金なのか、それとも社会保険料なのかという問題です。この点についてはですね、3月26日に、藤岡委員がですね、非常に的確な質問をされておりますけれども、で藤岡さんは、国または地方公共団体が課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてではなく、一定の要件に該当するすべてのものに対して課する金銭給付は、その形式の遺憾にかかわらず、憲法84条に規定する租税に当たる、こういう最高裁判決を引いてですね、高齢者は支援金を負担しても、まあ、児童手当をはじめとする特別の給付を受けることができないので、これ、支援金は租税に当たるんじゃないかと、こういう質問をしました。これに対して、これ、会議録また見ていただきたいんですが、加藤大臣はですね、介護保険の地域支援事業のように、保険給付以外に保険料を当てている例が他にもある。また、子育て世帯を支えて少子化対策を図ることで、社会保険全体の持続可能なものにしていくことが、ひいては高齢者の方々を含め、社会全体の利益にかなう、こういう関係性があるという理由で、支援金を保険料として拠出することには問題がないんだと、まあ、こういうふうに答弁をしておられます。これでは課税が吹けば桶屋が儲かると同じです。例えば住宅政策だって、防衛政策だって、何でも子育て支援に引っ掛ければですね、ひいては社会全体のためになるんだと、だから保険料で出してもいいんだと、こういうことになっちゃうんじゃないですか、加藤大臣、いかがですか。
保険料の反対給付制につきましては、健康保険上の保険給付や各事業等との個別の一対一対応で判断されるものではなく、全体として判断されるものでございます。
結局、国民のアレルギーが強い増税を避けるために、安易に社会保険料の使途拡大を少しずつ図ってきた。これがこれまでの歴史なんじゃないですか。それをさらに進めるのが今回の支援金で、本来は税として国民に正面から負担をお願いするのが私は筋だと思います。で、今までもですね、社会保険の流用はなかったといえば、今大臣も言われたようにありました。でも私そこにはね、一定の後ろめたさみたいなのがあったと思うんです。で、ところがですね、支援金によってそのタガが外れてしまうんじゃないかということを私懸念してるんですね。
はい、ということで、立憲民主党の大西健介議員と加藤こども政策担当大臣とのやり取りでした。まず金額というものが、相当幅があるよと、一人一人どれぐらい負担するのかまだ一律に言えないような状況があると。で、一つの見通しとしては、例えば年収200万だと月250円程度、年収300万円だと月400円程度などなど、その金額に合わせて大体見積もりというのがあるんですけれども、実はその入っているその社会保険によっても金額の差があるので、この試算がなかなか妥当性かどうかがわからない、うん、そうした部分については共産党の宮本徹議員が同じく加藤大臣とやり取りをしています。
この間政府が示した資料をもとにするとですね、夫婦子一人の3人世帯、夫の給与収入のみ、年収200万円の場合では被用者保険では月350円、国民健康保険では、世帯では月700円から800円ということになるわけですね。子育て支援金はですね、こういう医療保険を使うことによってですね、同じ収入なのに国保加入者が大変重い負担を払うことになります。どう考えても政党がしえない制度設計だと思うんですけども、大臣いかがですか。
加藤国務大臣。
違いに比較することは困難でありますが、支援金の付加方法は基本的に医療保険制度に準じた取り扱いとなり、どの制度でも医療保険料の 4、5% の水準となります。こうした仕組みには一定の合理性があると考えております。なお支援金額が大きい場合は医療保険料の額も大きいということでもありまして、その分歳出改革による保険料軽減効果も大きくなること、また歳出改革により全体としては実質的な負担がない中で支援金の拠出をいただくことに留意が必要であると考えております。
聞いたことに答えてないです、委員長。
宮本君、
聞いたことに答えてないじゃないですか。同じ収入なのに倍以上になるわけですよ、国民健康保険だと。そんな制度設計がなぜ正当化されるのかということを聞いてるわけですよ。
国保においては所得に応じて付加される応納割と世帯の被保険者数等に応じて定額が付加される応益割から構成されて、低所得者の保険料軽減措置も設けられている。一方で、被用者保険におきましては標準報酬月額、標準賞与額に保険所のことが定める定率の保険料率をかけて保険料が計算されるなど、異なる制度設計がされているところでございまして、それぞれの付加方法について一定の合理性があるものと考えております。
宮本君、
全く答えてないですね、委員長。答えさせてください。そっと止めてくださいよ、答えられないんだったら。そっと止めてください。そっと止めてください、委員長。答えられないんだから、そっと止めてくださいよ。答えられないのに、なんでそっ
と止めてください。静粛にしてください。時計を止めてますから。
現行の医療保険制度、それに対して、そこで支払っておられる保険料に対して、それはどの制度においても 4-5% というふうな水準になりますので、今現行の医療保険制度に一定の合理性があるという前提で言えば、こうしてはこの支援金も一定の合理性があるというふうに考えております。またさらに支援金額が大きい場合には歳出改革による軽減効果も同様に大きくなることはご留意をいただきたいと思います。
宮本君。
委員長、結局ですね、なぜ国保とですね、被用者保険で負担の格差が2倍以上に広がってもそれが正当化できるのかという理由について何一つ説明できてないじゃないですか。
共産党の宮本徹議員と加藤子ども政策担当大臣とのやり取りを聞いていただきました。さて、この間具体的な金額がどれぐらいなのかという、その把握がなかなか国民の方でも難しい、提示されてないからね、そういったの状況というのが続きましたけれども、同時にその同じ年収だったとしても入っている社会保険などによって支払う金額が場合によっては倍になったりもすると、それは不公平ではないかという話があったわけです。で、その前提として立憲民主党の質問に戻りますと、これ実質上のやっぱり増税ではないかと。というのは社会保険料というのは、例えば医療とかそれから年金とか、そうしたような分野などにおいて、具体的にその支払ったものをいずれ何かあったときに、カバーしてもらうためにこう払い続けているというものですよね、怪我をしたりとか年を取ったりとか、年金、医療、介護など分野でこの社会保険というのは成立してきたわけです。で、それはこれにお金を払う代わりにこれについて返してくださいっていう対応関係が明確になるもので、一般的な税とはちょっと異なる議論がされているわけです。税は広く払って、でそれが何に使われるか国会で議論をする、その都度決める、なんか使途と紐付けられていないわけですね。ところが社会保険というのは分野をこう制限して、その利用者、受益者たる人々になる人がいずれのためにということで支払うという格好になっていたわけです。ところがこの間、その社会保険の使用というのが拡大していると、で今回議論となっているのは、例えば社会保険は中高年の方も払ってますし、単身者の方も払ってますよね。となった時に、自分自身が別に子育てしてないけれども子育て支援ということに支払うということは生じる。そしてもう高齢だから自分が子供の頃にその受益をしたというわけではない、だけれどもそうやって支払うということは実質上の税ではないかと、こういった指摘がまずあると、で加えて社会保険の中でも国民健康保険と、あるいはその被用者保険に入っているものとかだと負担が倍になったりする可能性がある。となると国民健康保険により入っているのはフリーランスの方だったりすると、雇用形態とか実際状況においてこの子育て支援のあり方が変わってくるじゃないか。
負担が変わるってことですね。
負担が変わる、でさらに子どもがいない世帯とか年齢とかもろもろなどによると、受益っていうものをどう捉えるかっていうところでまだ確定したことが言えてない状況なので、少なくとも合理的な納得というのはできないのではないかということが追及されている。だから金を出すなとは野党は言ってないんですよ。金を出すにしてもせめて対等で、なおかつ
平等性という、
そうしたフェアな制度になっているかどうかという説明をしてくれという、そんな場面でしたね。
今のチキさんの説明でようやく分かりました、
荻上チキ。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝を ワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向井のフラットは月曜から木曜朝8時30分から。